こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ちょっと前なんですけど、ジャパンブリュワーズカップっていうのが横浜でありまして、
おう、
うん、まあ毎年横浜の大桟橋ら辺でやってる、まあ日本のなんだろう、まあクラフトビールの大会みたいなやつなんですよ。で、これでですね、ハイランドパークブリュアリーが、
なんと、なんと、
優勝してまして。
マジっすか？
そう。まあ、なんかね、いろいろ部門があるんですよ。いっぱい部門があって、その、IPA 部門だったり、ちょっと、まあ、詳しくはあんまわかんないですけど、で、その中の泡色ラガー部門とかだったかな。ちょっと忘れましたけど、ピルスナー部門とかだったかな。うん。で、ハイランドパークブリュアリーが優勝してまして。
あら。
ね。おおと思って。
我々の？
そうそう、我々の。もう我々のと言っても過言ではない。はい。LA のね、旅行の時に行った。
はい。はい、ステッカーがおしゃれな、
うん。そうそう。ドジャースタジアムから歩いてね、行きましたけど。
はい、行きましたね。うん、おしゃれなブリュアリーでしたね。
そう、あそこがね、そうなんですよ。あれ、もともと日本に入ってきてない、けど美味しいっていうのでいろいろ探していったんですけど、なんとこの度日本に来ることになったっぽくて。
おー、そのプロモーションも兼ねられてますな。
おそらくそうです。そうなんですよ。で、あの時行った時にも飲んだし、買って帰ったビールでもあるんですけど、
そうだよね、
ティンボーピルスっていう、フラッグシップ、彼らのフラッグシップビールが、優勝というか1位を取ってまして。
おお、
いや、あれ確かにあの旅行で飲んだビールで一番美味しかったんですよね。
うんうんうんうんうん。このブリュワリーカップ、
ジャパンブリュワーズカップ、うん、
ブリュワーズカップで優勝したと聞いた時の秀武の心境はいかがだったんですか？
ちょっとね、複雑というか、まずハイランドパーク日本に来てんだってまず思って、
うんうんうん、
ってことは日本で飲めんのかなと思って調べたら、まだ入ってきてなかったんですよ、当時。
はいはい、
うん、ただここで優勝するってことはもう当然来るだろうっていうね、
日本の方にお伝えするための。
そうそうそう。で、このジャパンブルワーズカップの、まあ、いろんな日本のブルワリーが参加してるんですけど、
うん、
日本のブルワリー以外にも海外からのインポーターってのも参加してるんですよ。
うんうん、
で、それの中の、なんつったかな、グリーンなんとかっていう、ちょっとすいません、忘れましたけど、ブリュワーじゃないや、インポーターの人たちが海外の、ブリュワリーのビールをいくつか出店してて、でもちろんその、彼らも、その、ブリュワーも来てて、で、そのうちの一個がハイランドパークだったんですよね。うん。ってことはもうここで扱うやんっていう感じで、で、その後ウォッチしてたんですけど、そしたら、本当つい先日ですね、つい日本のにも缶が入ってきてて、飲めるようになってたと。
なるほど。
いうのでね、いや、嬉しい反面、ちょっと、あ、なんか、ちょっと日本でこう飲めるようになっちゃったか、みたいな気持ちもね、ちょっとありつつ。
推しが売れちゃったね。
そうなんですよね。
俺らしか知らなかったのに、みたいなね。うん、秀武が見つけたのにみたいな。
まあまあ正直に、まあ知る人ぞ知るというか、まあ日本でも十分、ネームバリはあったんで、うん。僕が見つけたっていうわけでもないんですけど、まあなんとなく勝手にちょっと半分ちょっと残念な気持ちもありつつ。
うん、複雑ですよね。
ね。
でも嬉しいね。気軽に買えるようになるっていう事実は間違いないから。
いや、そうなんですよね。実際この、1位になったティンボーピルスって、まあ、僕ら行った時にあそこで買って帰ったんですけど、タップルームで買って帰ったんですけど、よくよく見たらその後に後日そのホテルの近く あのホールフーズかな行ったら普通に並んでたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだから LA の周辺の多分スーパーには普通に並んでるくらい結構手軽に買えるビール
なんです
よね。なるほど、
うんうん
うん、いいなーって思ってたのが、まあそこまでね手軽じゃない、その辺のスーパーにはさすがに売ってないけど、まあまあ日本のちょっとこだわってるね、ビール屋さんとか行ったら多分買えるようになるんで。
はい。
うん。いや、それは普通に嬉しいですね。
そこはすごくいいことだね。
ね。
うん。 私、この間秀武と京都で会った時、全く同じ感情をサティスファイランニングで感じたなと思って。
あ、
伝わる？
うん。そっか。確かに見ましたね。バルで。
あ、そうです、そうです。あの、京都のお店でサティスファイランニングという T シャツが販売されてて、もともとフランスとか日本以外の国でしか買えなかったので、私はフランスの EC サイトで、購入をしたりとか、フランス行った時にお店探したりとかしてたんですけど、日本で買えんのかいってなって
。ね。
みんな着れんのかいってなったという
。ちょっとね、そういう気持ちになりますよね。
嬉しいよ。買えるんだから。今まではその在庫もなくて、買えるかどうかもわかんなかったみたいなところから手が届く存在になった。でも寂しいよね、みたいな。
そっか、あの時そういう感情を抱いてたんですね。一緒に買い物してた時。
そうなんです。はい、一緒だなって。アイランドブリュワリー。
いやー、でも、そのサティスファイランニングの T シャツを着て、走り切りましたね。
ありがとうございます。走り切りました。京都マラソン2026、任天堂40周年、スーパーマリオブラザーズ40周年か。
はい。
記念大会、はい、無事、フルマラソン走り切りました。
いやー、素晴らしい。
ありがとうございます。応援ありがとう。本当に嬉しかった。
いやー、感動しました。
いやー、心が何度も折れそうになりました。
一番きつかったのはどこですか？
23キロ地点。
まあまあ早いですよね。23キロ。
そうだよね、早いよね。あの、今回、本当はね、一緒に秀武とフルマラソンを走りたいなということで、東京マラソンを応募したんですが、
はい。
秀武のみ当たったと。
そうですね。僕は走りたくなくて、東京マラソンなら、まあ、いっかって、落ちるからいっか、みたいなね。
で、倍率高い東京マラソンのチケットを無事、秀武はゲットしたんですが、僕はしっかり落選しまして、
はい。
はい。それのリベンジマッチとして京都マラソン。
うん。
応募させていただき、まあ、練習量はそんな多くは、長くはちょっと走れないんですが、しっかり、ちょこちょこは走ったかなという形で、京都マラソン臨めましたね。
はい。
はい。
目標は達成できたんですか？
5 時間半目標に対し、5時間40分。
ああ、ちょっとそうか、5時間台って言ってたけど、実は5時間半のつもりだったんですね。
あ、そうですね。ひでだけに、目標を聞かれたときに、もともと5時間台では、口頭とかでは伝えてたんですけど、なんか僕があんまり長い距離を走っていないから、ひでたけにちゃんと目標決めろよみたいな感じのラインをもらったから、その時僕5時間半って書いたんですよ。
あ、そうでしたっけ？そっかそっか。
そう、そうなの。なので、ちょっと私の気持ち的には5時間半以内に走りたいなーって思いながらはいたのよ。走ってるとき。まあでも結果、はい。最後残り10キロぐらいかな？ 30 キロぐらい走ってた時に、これは間に合わないぞと気づき、このペースじゃ、この膝の感じだとと思ったんですが。まあ、ただ、京都マラソンって足切りが6時間なので、
はい。
そこにちゃんと無事守れてゴールできたから、もう、勝ちかなと思っております。
そうですね。ていうか、そっか、僕当時、その足切りの時間を知らないで聞いてたんですけど、
はい。
東京マラソン、星川さん6時間台だったじゃないですか。
そうです。6時間10分か20分か。はい。
そう。だから、普通に京都マラソンも、まあ別に足切りの時間ってもっと後ろだと思ってたんですよ。
ああ、そうよね。そうか、そうか。
でも今聞くと、目標5時間台って、まあもうそれイコール完走やんってことですよね。
ああ、そうですよ。僕はそのつもりでしたよ、ずっと。はい。そのニュアンスは伝わってなかったのかもしれないですけど、すいませんね。
そうか、でも完走できれば、もう自己ベスト、プライベートベスト、達成だったんですね。
はい、完走できたら。
なるほど。
はい、そうです、そうです。低い目標でしょう。
いやいやいや。でもね、無事30分ぐらい縮めたってことですよね。
そうですね。うん、30分か40分か。はい。
しかも多分京都マラソンってちょっとアップダウンあるから。
めっちゃあった。
ね、だから、も、それ以上に成長してるじゃないですかね。
その最初のアップダウンを超え、最初のもう15キロぐらいまでがアップダウン結構多いんですよ。そこまでは平気だったというか元気に行ってたので、うん、だいぶ はい、走れる体になったんじゃないかなと思っております。おかげさまで。
素晴らしい。
秀武が見てくれてたのは、そこは何キロ地点だったっけ？
21と25ぐらいかな。こう折り返しでね、2回通る場所だったんで。
あ、 ありがとうございます。そう、21キロ地点で秀武が待ってくれてるというので、すごく前向きにずっと走ってたので、秀武に会う瞬間、僕めっちゃニコニコして元気だったんですよね。
そうそうそう、結構遠くから見つけて、こう手振りながらね。
はい。
で、走り抜けていくかなと思ったら、止まって、ちょっと喋るっていうね。
喋るって。
そんな人周りに誰もいないのに。
え、いないんですか？本当ですか？いやー、秀武のレベルだと、みんなスタスタスタスタ走り抜けてるんですけど、まあ僕レベルになると、しっかりコミュニケーションしますよね。
いました？いたかな？
はい。で、その時はすごく元気で、しっかり膝回して、よっしゃ行くぞって走ったんですけど、なんか、応援されたという安心、安堵感からか、もうどんどん膝辛くなってきて、で、その後1キロ2キロ走ったら、なんか、急にガス欠を起こしましたね。めちゃめちゃしんどくなって、膝も痛いし。うん。ちょっと楽しくなる、いい時間でしたね、あの時間。で、次、秀武が、25から26キロ地点か。のところで待ってくれた時はもう、はい、別人のように疲れ果ててたかと思います。
いや、そうなんですよ、なんかすごいボロボロになって
あれ5キロでこんな変わるみたいな。
そう
本当に本当に心折れたんですよね。
うん、
はい。今回ね、京都マラソンすごく楽しいのが、メインスポンサーに任天堂がいるので、折り返し地点の要所要所にマリオのキャラクターがいるんですよね。
うん、いましたね。
はい。ピーチ姫とか、ヨッシーとか、ルイージーとかいて。で、なんとかキノピオを曲がった時に、秀武を見て、崩れ落ちましたね。はぁ、もうダメだっつって。いやー、なかなかしんどかったですけど、でもだいぶ楽しめました、今回も。
うん、それは良かったです。だってもうなんか次、みたいな感じで言ってましたよね。
あ、そうだね。うん。走り終わって辛かったけど、やりきってやっぱり達成感がすごくあったし、
うん。
うん。3年前、ん？ 2 年前か。東京マラソンで走った時に比べて体が全然しんどくない。まあ痛いですけどね。
うん。
うん。ちょっと次チャレンジしたいなという気持ちになりましたので。お、
いいですね。次は海外レースに。
行ってみたいなぁ。ニューヨークマラソンとか行ってみたいな
ぁ。うん。
うん。ちょっと本当にひどいこと言うけど、東京と京都走っちゃったから、次どこ行ったらいいんだろうと思ってる。
いや、まあ、あるんじゃない？いろいろ大阪マラソンもあるし。
あ、そうそうそう。大阪マラソン、なんだっけ。結構並ぶというか。
あ、抽選がってことじゃなくて、スタート？
スタート。
あ、そうなんだ。
うん、なんか30分ぐらい歩くらしいよ。
あ、もう渋滞で？
渋滞だったりとか、こう、結構迂回しなきゃいけないとかで。
大変だ。
そう。もう無理だと思った、それで。そこでもう足終わるわ、と思って。
いやいや、歩いてんだから大丈夫でしょ。
いや、もう死んじゃうわ、と思って。いや、そうなんですよ。まあでもちょっとね、次チャレンジをやっぱりしたいなと思いました。
はい。いいですね。
本当に応援ありがとうございました。
いやー、ちょっと勇気もらいましたよ。
本当かよ。
いや、でも僕もだから、もう来週ですね。来週東京マラソンなんですよ。
いやー楽しみ。3月1日。
いやーちょっとドキドキっすね。
すっごい楽しみよ、こっちは。はい。マジで走り抜けるなって思ってる。おやありがとうさーっつって。
ちょっとだけダベります？
いやいやいや、もうマジで無理しなくていい。何持ってったらいい？それだけ決めましょう、ここで。
いや、何もいいですよ、もう全然。
コーラとかチョコとかいらん？
いい、いい。
え、強。強。何それ、マジで。
いいですよ。まあ、自分で持っていくのと、まあ、公式のね、エイドもあるし、なんかね、美味しそうなものも出てそうだったから。
確かに。
東京バナナとか。
ああ、そうだね。確かに、確かに。京都は京バームでしたね。
ああ、いいですね。
はい。口パッサパサ。口パッサパサを水でもう流し込むみたいな。
東京バナナもまあまあパサパサになりそうですけどね。
いや、パサパサ、そうそうそうだと思う。ね、うん。 すごいの選ぶよね。
ね。
でもめちゃめちゃ嬉しいと思う。
うん。
いやー、面白いな。楽しみだな。今回僕、京都マラソン走ってる時に、15、6キロ地点ぐらいかな。秀武がいると友人がいるグループラインに今何キロとか、ね、情報共有したり、途中で、田舎にいるばあちゃんにライン通話したり、ライン通話しながら後ろの方を映して、お寺だよとか、こんなに周り走ってるって、やってる人さすがにいないよね
。あ、でもね、一人星川さん待ってたら電話してる人いました。
あ、ほ
ん
と？
うん。まあ、多分、だからどこで応援してるかみたいなのを。
うん。確認とかだよね。
確認とかでね。いるんだと思って。
やべえやつだなと思ったでしょ。俺はね、2回したよ、それ。ばあちゃんの電話と、あと家族ですね。千葉にいる家族に LINE 通話して。はい。娘が LINE 通話の普通パパを応援して頑張れとか言うかなと思ったら、なんか、LINE 通話でこう顔がこう自分の顔変えれたりするのわかります？なんかうさぎ耳つけたりとかってできるんですよ。ちょっと、はい、イラスト遊んだりとか。
うん。
うん、それで遊んでましたからね、自分の顔で。
自分が一番。
自分可愛く映ってるかだけしか見てないみたいな。でも何してんのとか言ってお姉ちゃんと妹でちょっと喧嘩してるみたいな。俺は何を見させられてるんだろうと思って走りながら。パパ頑張れだろうと思いながら。
うん、
はい。なかなかもうプライベートとそういうのも全部ガッチャンコして遊ばせていただいたので。はい。東京マラソンおすすめですよ。今20キロ地点っていうライン。
するかな
しないだよね。しないよね。ちょっと期待しております。
はい。
はい。まあ、そんなわけで、京都マラソン楽しかったですし、来週の東京マラソン、とても期待しております。
そうですね。楽しみにしてます。
はい。頑張ってください。
はい。頑張ります。あとはね、最近あれなんですよ。知ってます？オリンピックやってるんですよ。
知ってるわ。めちゃめちゃ見てるわ。
あ、そっか。
何それ？どういうこと？
いやいや、なんか夏のオリンピックしか興味なさそうな。
ああ、まあ、確かにね。うん、夏の方が断然興味はある、もちろん。
でも冬もちゃんと見てるですね。
見てます、見てます。
何見てます？
あ、スノボ。
あ、スノボ見ました。
見てますよ。
いやー、僕も、ま、僕もね、そんなにめっちゃ見てるわけじゃないんですけど、ま、本当は、ハーフパイプ見たかったんですけど。
あー、はいはいはい。
ハーフパイプちょっとやってる時間が遅すぎて。
そうだね、そうだね。
2時半、3時半とか？
あ、もう無理だよ。
ね、ちょっとあれは見れず、まあ、録画で見たんですけど、ね、たまたま見た、スケートスタイルだったかな？スロープスタイルか。女子スロープスタイル。
うん、うん、うん。
うん。あれがね、めちゃくちゃ面白くってですね。
おーおーおー。
いやー、うん、ちょうどたまたまテレビつけたら、決勝の最初ぐらいだったんで、まあずーっと見てたんですけど、
うん。
むっちゃ良かったですね。
誰か撮った？
金を、深田、選手という19歳ぐらいの女の子で、銅を村瀬心。
あれ、これ一昨日ぐらいの、
そうそう、一昨日くらいかな、 2,3 日前、うん、
うんうんうんうん、昨日サウナ入りながらこの人たちのあのインタビュー見てたわ。
あ、本当ですか。
これだこれだ、はいはいはいはい、
これね、めっちゃ良かったですよ。
スロープスタイル、
そう、まあ、最初になんだあれ、パイプ手すりみたいなやつをスーッと滑って、それが3つぐらいあるんですよ。
うんうんうん。
で、その後、ジャンプが3つある。
最初、スケボーみたいな感じよね。
あ、そうそうそう、もう完全にスケボーみたいな感じですね。
そうだよね。
うん。いやー、これね、めちゃくちゃかっこよかったですね。
なんかさ、これとかスケボーとか、ほんと若い子、取るよね。
うん。そうですね、これ金取ったのが19歳かな。
19歳。とあと二十何歳の人だよね、
う
ん、
そうそう、村瀬心椛選手が21か、
うん
うん、いやー、このね、村瀬心椛がめちゃくちゃかっこよくて、
あー、ほんほんほん、
もうこれ嫁と見てたんですけど、もうゴールするときうわーとか言って叫んで、
あー、すごいいいね、
そう、いや、これは金いったろうとか言って、
あー、すごいわ、
ってたんですけど、まあ、最終的にはちょっとどうだったんですけど。
どうだったよね。うんうんうん。
そうなんですよ。これがね、なかなか、やっぱこの採点競技っていうのは難しいですね。
うん。会場の空気とか、アナウンサー的にはもう、うわーってなってたりね。
そうそうそう。そうなんですよ。これね、正直ほんと、この村瀬心椛はめちゃくちゃ湧いてたし、ほんと金だろってなってたし。ね、
見てる側は。
そう。で、アメリカの、なんだろう。結構レジェンド的な人なのかな？その解説みたいな人も、もうこれは完全に金だったって言ってて。
そこまでの評価だったんだ。
そう。そうなんですよ。
なるほど。
いや、深田選手もまあ良かったんだけど、かなりこう丁寧に行く人なんですよね、深田さんっていうのは。そう。で、一個一個スロープも、その最初の手すりのところとかも、すごい丁寧に行って、全部こう、優等生的に全部バランスよくクリアしていくっていう感じだったんですけど、村瀬選手は最初のスロープがちょっと、途中でちょっと降りちゃったというか。
あ、なるほど、最後までやりきれずに
というか。そうそうそう。うん。途中でふっと降りちゃうみたいな感じで、で、それ以外はほぼほぼ完璧で、で、ジャンプはもう本当に完璧だったんですよ。
あー、なるほど。
深田選手が720くらいしか回してないところを、1080、1080とか回したりとかしてて、みたいな感じで、ジャンプは明らかに村瀬選手の方が良くて、で、実際、その個別のスコアも見れるんですけど、個別のスコア見るとジャンプはもう完全に全部上回ってるんですけど、
うん、
スロープのところだけがガクッと1個目が低くて、そう。その結果、まあ、結局ね、2点ぐらいの差なんですけど。
はいはい。
うん。いやー、これはね、
面白いな。
非常に。でもこの人が、この村瀬選手がものすごい、終わった後、めっちゃ悔しそうにしてるんですよ。
そうだろうね。
そう。でもね、なんかそれがすごい良かったですね。なんか、なんかスポーツ選手、若いスポーツ選手ってなんかみんな、しっかりしてること言うじゃないですか。うん。じゃなくて普通に泣いて悔しがってもう金取れたと思ったんですけどみたいな、
ね。ああ、いいね。
感じでね。すごい良かったな、あれ。
熱量が出ててね。
いや、そう、この人、しかも、その前にも一個金取ってるんですよね。ビッグエアかな。ビッグエアで金取って、で、もともと金二つ取る目標で来てて、それがすごいですよね。
まずめっちゃすげえ。
ね。で、金一個取って、2個目どうだったからめっちゃ悔しくて泣いてるっていう21歳、やばいっすよ、ね、
かっこよすぎるだろ
いやー、まあちょっとね、深田選手もちょっと今多分結構逆に辛そうな気もしなくもないけ
ど、ね、あ、なるほどね、
ね、
うんうんうん、
いろいろ言われてそうだなっていうね。
面白いな。でもなんか採点競技なんだったかな、数年前のなんかのインタビューどっかで見たときに、大きな大技決めなくてもミスしないことだみたいなことを言ってた人がいたんだよね。
ああ。
それも一つだなって、なんかその時思ったんだよね。
ああ。でもそれ、うん、まさにそれですね。対照的な演技でしたね、二人は。
なんか、死ぬほどすごい、もう、まあまあ昔のスケートで言うと、4回転半じゃないけどさ。
うんうんうん。
なんかすごい大技を狙いに行く、あ、スケートのやつとかで言うとね。
フィギュアスケートね。
フィギュアスケートとかだとさ、なんか4回転半やったらみたいな時代があって、まあそれはもちろんいいんだけど、そこを4回転半目指して失敗して順位を下げるぐらいだったら、
うん、
確実なものをやりきったらメダル取れるみたいな、
うんうん、
っていうのをなんかのインタビューで聞いて、なるほどなと思ったよ。今回そうなんだね。
そうですね。今回そういう感じでしたね。
面白いなぁ。そんだけ本気にメダル2つ取るぞって意気込んでるわけだもんね。
いやー、それがすごいですよね。
かっこいいね。
かっこいい。ほんとかっこよかったな
ぁ。私は、一個一個はちょっとちゃんと見れてるわけではない。夜ちょっと見るぐらいなんですけど、毎朝ニュースをつけて、それで一通り見るみたいな感じの見方をしてます。状況確認するじゃないですけど。
なんか、心に残ったのありました？
ああ、あれか、フィギュアかな、フィギュアスケート。
ペアかなんかのやつ？
ペアのやつだね。あれは素敵でしたね。
なんか驚き方が新鮮というか、なんか、僕最初 勝ったのを全然知らずにニュースの途中から見たんですよ。
ほうほうほうほう。
その優勝金取りましたで多分ニュースっていうかニュース映像だったと思うんですけど、その最初を見ずに映像から入って採点されて、その優勝だって発表されてる映像だったと思うんですけど、その女の人の方がなんかポカーンとしてて、
そうそうそうそうそう、めっちゃ見てる。りくりゅうペアのりくさんか、こうなんかみんなでうわーってなってるのに、こうずっとスンとしてたやつでしょ。
そうそうそうそう。だからそれを見た時に、あ、負けちゃったんだなーって思って見てたんですよ。
ああ、うんうんうん、うん、
そしたらなんかあれと思って。
なかなかね、その前がちょっとミスしてしまって。
あ、そうだったんだ。
取り返せるかわからないって言って、みんなにこう大丈夫だって、もうやしすぎたことはしょうがないってこう声かけられて、次行ってみんなで完璧な演技をして、勝った。っていうので、はい、逆転でしたね。
ああ、そうだったんだ。
いやー、面白いよね。
ねえ。
ドラマがあるわ。なんか、ちょっと見に行きたいなって思った。
あ、そう。思った。めちゃくちゃ思った。
ね。
うん。いや、もうそれこそさっき言ってた、そのスロープスタイルは、ほんと見てみたい。
うん。
うんうん。
ちょっと調べたんですけど。
はい。
全会場死ぬほど遠いぜ。
あ、会場同士が？
会場同士がめっちゃ遠い。3時間とかかかるところばっか。
そうなんだ。ミラノから？
あ、そうそうそう。
あとかね、あ、そう、それぞれ。これとこれ見ようと思ったら3時間みたいな。
そうそう。
もう東京、大阪移動みたいな感じなんだ。
あ、マジでそう。今日は東京会場、明日大阪会場。いや、これ、無理だな。
だってまず、ミラノ、コルティナでしたっけ？コルティナが分かんなかったもんね。
どこって思ったよね。
ね。
うん。
やっぱ遠いんだ。
うん、遠かった。全部遠かった。はい。なので、ないなって思った。近い時じゃないと。
そうですね。でも行きやすいところでギュッとね、固まってたら、まあそれこそね、長野だったら一番いいけど。
いや、そうそうそうそう。長野でギュッと固まってるは最高だね。
うん。
うん、
いやー、スノーボード見てみたいな。
スノーボードありだね。夏にスケボー、冬のスノボーはちょっとありだなって思ったよ、やっぱ。
うん。あ、見に行くのね。
見に行くの。
うん。
うん。
いやー、スケボーはね、やっぱ LA の行きたいっすよね。
あー、行きたいね。あそこのパークの男たちかっこよかったもんね。
ね。
うん、あそこ何パークだっけ？ベニスビーチ。
あ、ベニスビーチのパーク。
ベニスビーチのなんちゃらパークっていうところで、ジョーラの男たちがめちゃめちゃかっこよかったもんね。
あそこでやるのかな？オリンピック。
あー、どうなんだろうね。
ね。
まあでも政治的な場所だからありえるんじゃないかな。
うん。
今月のポパイで、そこのスケボーの人たちが特集されてたよ。
そうなんだ。
そう。あ、ここって思いながら見てたけど。あとやっぱ、さっきの人だけの話にも近いんだけど、
うん。
若い子さ、めちゃめちゃ礼儀正しくない？
ああ、確かに。そうですよね。
本当に申し訳ないんだけど、俺さ、スキーとかスノボのイメージさ、小久保でちょっと止まってたんよ。
わかる。わかる。
はい、とか。
ね、インタビュー反省してまーす。
反省してまーす。そうそうそうそう。のイメージめっちゃあったから、スノボのイメージ。出てくる子、みんな高青年みたいな。
そうですね。なんか最初にさ、このオリンピック最初に撮った子が、ビッグエアの男子の子だったかな？
おー、はいはいはい。
うん、もうなんか坊主頭でさ、なんかもう、礼儀正しさをもう体現してるみたいな人だったの。めちゃくちゃまあ、スノボはね、かっこよかったですけど。
なんか、どの子たちもみんなちゃんとしてて。
うん。
いやー、今時だなと思いつつさ。
ちょっとでもあの小久保さんみたいなのもさ、見たい気はしますよね。
いやー、もうそういうやつ伸びねえって思われてんじゃない？世界で勝てないじゃないけど。いや、もう大谷がいい例だなと思っちゃってさ。
あー、まあ確かにね。
もうこれ以上ない、モデルというか、ロールモデルができてしまったから、
うん。
ちゃんと、真面目に努力できる人たちが評価されてる気が若干しちゃってて。
そうか。それがいいのか、やっぱ。でもね、小久保さんなんか、結構、その、 すごいとこ滑ってるみたいですよ。その、なんて言うんだろう、バックカントリーっていうのかな。その、山の方を登っていって、もう本当、その整備されてないようなところをガンガン滑っていくみたいな、なんかそういう方向に行って。
もう、レジェンドなんだね。
うん、その動画見たことあるけど、まあすごかったですよ。なんか、とんでもない秘境を滑ってい、るみたいな。
急斜面というか、落ちてくる感じのとこだ
よね。そうそうそう、崖みたいなところとか。
崖、あー。命知らずの、あれね。
まあなんか、こっちの方が似合ってるなってちょっと思いました
ね。そうだね。
その採点されるようなさ、競技とかよりも。
ほんとそうだね。それはあるわ。うん。そこの差めっちゃあるだろうな。うん。いや、いるもんな。ごめん、バスケが好きだからあれだけど、ね、プロでゴリゴリ行く代表とかになる選手じゃなくとも、ストリート系の方が似合う選手ってやっぱいるからさ。
スタイルはかっこいい感じのね。
あ、そうそうそうそう。うん。でもこういうやつは代表とかにはなんないんだろうな、みたいな。
うん。そこも悪い感じの。
あ、そうそう。あ、今のでなんかパッと思ったんだけど、あの昔のデニス・ロドマンみたいな。
デニス・ロドマン、
あの、桜木花道のモデルになった人です。
はい、はいはいはい。
赤い髪の毛で。
ああ、それは見たことある。
シカゴブルーズがめちゃめちゃ強かった時に、クラブに行きたいからって言って飛行機で違うとこ行っちゃって練習来ないとか。まあ、代表とかの器じゃないよな、みたいな。
でもやっぱ昔はそういう人いたけど、もういなくなってるんですね。
ちょっとずつそこは変わってるんだなと思った。あの、スノボの冬の競技でさ、ちょっと一つ面白い視点というか、なんか僕らのラジオっぽい視点になっちゃうんだけど、
うん、
あの、X で呟いてる人がいて、なんで冬の競技日本って強いんだろうみたいな、あの中で、一つの仮説として、あの、日本って、医療保険が厚い、手厚いのって、実は、スノボとか冬の競技向きなんじゃないかみたいな仮説をしてる人がいて。
怪我しても大丈夫みたいな。
そう。いや、ないとは思う。ないとは思うんだけど、ちょっとおもろいと思っちゃって。もうこんなチャレンジなことをしてても、
うん、
確かに、それで、いや、ないな。ごめん、ないわ。いや、なんか、それ、思った理由の一つとしてさ、あの、フランス代表って、サッカーとか、もう黒人だらけなんよ。でも、冬のオリンピックって白人だらけなんだよね。
お
う。うん。それって、まあ、当然日本もそうだけどさ、この冬の競技できる人たちって裕福な人たちじゃないとできないわけで。スケートもしかり。
まあ、確かに。お金もね、かかる。道具もいっぱいいるし、安全を確保しようと思うと、まあ、お金もかかるしね。遠征も確かにお金かかる。
遠征とかも含めても。ボール一つありゃいけますみたいなスポーツじゃないじゃん。
確かにね、サッカーは一番お手軽って感じですもんね。
うん。サッカーはもう、ね、あの、皆さん、フランスの人たちも真っ黒な人たちが多いんですけど、もうフランスの、今回の冬のオリンピック出る人たちはもう、白人ばっかりみたいな。まあ、それで差を言うわけではないんですけど、なんかそのお金のかかり具合っていうのはやっぱりあるなと思ってて。
それは確かに絶対ありますね。フィギュアスケートとかだってもう絶対そうだもんね。
もうそれのトップオブトップじゃん。フィギュアスケート。
なんかもう4歳、5歳ぐらいからさ、英才教育して。
スーパー英才教育だね。日本に数少ないリンクをみたいな。
そうですね、確かに。
うん。っていうなんかこう補足として、確かに医療保険いいな、みたいな。高額医療保障がじゃないけど
。だから平野歩夢も、まあ、骨折っても大丈夫みたいなね。
ほんとそうだよ。だって優勝してない人で骨折ったら終わるから、海外。うん。うん、はい。というのは、ちょっと、なんか、X 見てて、なるほどなーって思ったので、すいません、ちょっと。
最後、夢のない話をして。
夢のない話をして。
終わるっていうね。
はい。綺麗でしたね。
はい。
綺麗か。はい。いや、いいですね。
はい。
はい。ちょっと、うん。オリンピック選手に負けないように、いただけの3月1日も応援しております。
お願いします。応援してください。じゃあ、終わりますから。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。